神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
今日は神戸元町にあります南京町商店街、こちらの振興組合理事長をしておられます宋英生さんに来ていただいています。宋さんも南京町の方のお店、こちらは老少期という非常に有名なお店で、いつ行っても行列ができる、法律相談所やない行列ができる中華料理店ということなんですけども、あの宋さんご自身はもう南京町、お父さんの代からもちろんやっておられるんでしょ。
ですね、おじいちゃんの代なんですね。もう96年目ですかね。
そうですか。
大正4年ですから。
宋さんが引き継いだのは何年になりますの？
引き継ぎも曖昧やったんですけど、
まあ、そうで
しょうね。学生時代というか高校の時からもなんか手伝ってましたよ。
手伝
って
ね、
はい、まあ、正式にはまあ大学を卒業していうことです ね。
でもあの南京町もその頃から比べると随分変わりまして、賑やかになりましたね。
昔はですね、宋君のところに行ったら危ないから行くなとか言って
同時でね、
そうですね、
ずっと僕も覚えてますけども、
外人バーがたくさんあって、
そうそうそうそう、ありました。
昼からこうお酒を召し上がって、ね、ハイテンションでしたけどね。
そうですね。でも、まあ、あの区画整理ということもあったんで、きれいなお店になって、あの道も広くなったし、で、随分たくさん人が来るようになりましたね。
そうですね、あのやっぱり区画整理をして、うん、その観光地としての位置づけがしっかりできたと、うんうんうん、まあ、神戸さんからもいろんな支援というか、その情報を発信していただいたりで、はい、うんうん、まあ、あのどんどんどんどんお客さんが増えてきたんですけどね、まあ、
そういうことだけでなしに、やっぱり商店街自体がものすごい僕は努力してると思うんですよね。あの、うん、春節祭をはじめとして、あの区切り区切りに何かイベント打ったりしてますでしょ。
そうですね、なんか年がら年中区切りでやってますね
年がら年中お祭りや、
はい、
まあ、それが楽しいんですけどね、
まあ、一つの、ね、リズムができて、うんうん、その道の街づくりというか、いつも動いてるいうのは一つやっぱりいいですね、
うんうんうん、そうですね、はい、本当に。そらそうと、あの宋さんご自身の話もちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、あのお家の方はどうやったんですか、その震災の被害という意味では。
あ、やはりあの中央区に住んでたんですけど、うん、マンションの11階で、
うわ、揺れたでしょ。
揺れましたね、建物は全部倒れてましたね。
そうですね。
それもダイハードという映画があったんですけど、あの世界でもガラスが下まんべんなく、それで自分が怪我をしてたんですけど、それが1週間後初めて風呂入った時気がついたんですけど、お血のりがべっとり足の裏だったんですけど、それも気がつかないぐらいでしたけどね。
ということはしばらく家で住めませんや、そういう状態やったら、
はい、
避難所ですか、やっぱり。
そうですね、前が、中学校でしたので、そこでいたんですけど、もう初日は余震がすごくついて、そのたんびにやっぱり寝れなかったですね。
そこは何人ぐらい避難しておられました、アバウトで、
数百名ぐらいですかね。
それは華僑の方が多いんですか、日本人、まあ、数としては日本人多いんでしょうけどね。
そうですね、日本の方の方が多かったですね、
うん、
もう老若男女皆さんがいらっしゃって、
華僑の方もそのうち 何十人か何百人か、
そうですね、新しい新華僑の方もたくさんいらっしゃいましたね。
新華僑、
はい、まあ、新しいこの20年ぐらいの中で、
こっち来られた、
はい、ニューカマーですね。
ほう、ほら、宋さんらは何、老化教員ですか。
あのラオファーチャオという、はい、古い、ね、古くないんですけど、あの一応字は昔から、3代とか4代の華僑は老化教ですね。
まあ、あの時はあのいわゆる華僑の方の学校いた中華道分ですけども、
はい、
こちらの方にも避難された方多いんでしょ。
そうですね、あの時は華僑以外の方もたくさんそのいらっしゃったみたいですね。
そうですね、はい、まあ、あの当時林先生、林道春さんなんかが、ね、うん、ほんで華僑だけでなしに日本の人にも一緒に、うん、あの避難してくださいと呼びかけたりしたという話聞きましたけどね、
うん、そうですね、うん、あの時はもう国籍関係なく、
そうですね、
それがまた神戸の良さというか、うん、宗教も関係ない、うん、 そうですね、そんなところがありますからね。
そしたらお家の中はガチャガチャやけど、お店の方も気になりますやん。
そうですね。
すぐに店行きました。
まず親戚が大丈夫かどうかを確認してから、その次に店に行きましたね。
はい。
幸い建物はしっかりしてたんですけど、うん、ライフラインが全部ダメでしたね。
そうでしょうね。
これは商売どころではないなということで、うん、はい。
でやっぱりその当時ももちろん組合の役してはったわけでしょ。
その時は副理事長で、あの理事長と一緒の避難所におったんですよ。
あ、そうですか。
はい。それでまず2人でこれは祭りどころではないので、どっかの区切りでみんな集まろうやという話はしたんですけどね。
なるほどね。
はい。
でやっぱりそういう副理事長やから他の組合の方も気になるからずっと見て回らないかんし。
そうですね。もうそれ以来、まあ、避難所もおったんですけど、避難所はもう早々に引き上げて、南京町や暗いので、
う
ん、あのバンなんか、うんうんうん、まあ、パトロール兼ねて、まあ、みんなで住み移って、あの店でもういろんな親戚の方も集まって17人が共同生活してたというようなことで、うんうん、なんか変な絆が芽生えましたね。
特にあれですね、中国の方、特に華僑の方なんかはそういうあの親戚付き合いというか団結力ってあるんちゃいますの、日本人に比べて。
うん、そうですね。みんなその、まあ、日本の方もそうなんですけど、特にその一緒の親戚というのはみんなで頑張ろうやと。
うん、そうですね。
はい。
で、まああれですね、町としては春節祭の代わりにそういう炊き出しをやったりしまして、具体的にあのお祭り的にイベントみたいなの打ったのはいつ頃ですか。
うん、それがですね、その後にあのガスが通ったということで復活祭ということを、
う
んうん、あのガスが開通する記念みたいなことで、
ほうほうほう、
初めて獅子舞を出したんですけどね。
それ
が3月の十何日やったと思うんですよ。まあ、震災が結構経ってるんですけど、
う
んうんうんうん、まあ、それでも早い方やったんですけど ね、
そ、 ね、
まあ、その後に1枚のファックスが来まして、それは神戸祭りをいつも、支えている看板屋さんからファックスが来まして、神戸祭りも中止になったので南京町で何かしないですか、うんうんうん、というような、
なるほど、
あの飛び込みのファックスで、ほうほう、それで、あ、これはちょっと神戸祭りがなくなると寂しいねと、
うんうんうん、
それで元町商店街さんと一緒に、企画して、あの神戸祭りがあるべし日に民間で神戸祭りをしようと。
だいたい5月の第2か第3の土日みたいなですからね。
そうですね、うんうんうん、確か第2やったと思うんですけど、神戸五月祭りというような、
はい、
イベントをしまして、はい、うん、とっても多くの皆さんに、その時大雨やったんですけど、
あ、うんうんうん、
アーケードの中で、いつものパレードですね、
元町も一緒に含めて、
はい、
は
あ、あのバトントワラとか、うん、サンバとか、
うん、
もう神戸祭りで人気のグループを、はい、17団体ぐらいですかね、
みんな来てくれたんです
か。はい、もう全部手弁当でですね、あの舞台 の、 あの作るとか MC ですね、あと音楽、うん、音響も、うん、ほとんど全部タダみたいなことで、
うん、
普通に買えるとやっぱり数百万するものがタダでやっていただいたと。
あの時はそうですね、みんなやっぱりボランティアの気持ちというのありましたもんね。
ありましたね、
うん、
まあ、そういう中でそのイベントができましてですね、まあ、あの行政もその後いろんな行事もしやすくなったみたいで、
うんうんうん、まあ、あ、そうか、それまで遠慮してたいう部分ありますもんね、
う
ん、
そうですね、
こんな時ににぎやかにしてええんかないうのありますやん。
あの日本の方いうのは割とこう自粛という言葉があるんですけど、うんうん、はい、まあ、それが我々華僑の特権で、
なるほどなるほど
自粛よりやっぱりいろんなことを仕掛けようというのをね、大きい顔してできたんで、まあその後いろんな団体の方もしやすくなったと、うん
う
ん、
いわゆる突破口になったわけ。
そうです ね、
ね、へえ、そういう意味では神戸はあのいろんな国の方がおられるから、あのいろんな考えが混じってよかったわけですね、本当。
そうですね、やはりその結果の方が大事だと、
うんうん
うん、建前というのは、まあ、平素の時はそれは大事だと思うんですけど、ああいう有事でどうしようもない時はやっぱりそのやっていかなあかんと思うんですよ ね、
なるほどね、うん、
まあ、法律云々の話もあると思うんですけど、まあ、それ以前にやっぱり日々人間が営むことの方が優先せなあかんなと、
いわゆる超法規的にね、
うん、そうですね、あの時交通ルールを守ってたらどの道も行けなかったというような時期やったので、
だから事故のないように 行けば、うん、赤信号でもええというそういう感じでしたもんね。
不思議と信号がなくても皆さん譲り合う精神があってですね、とっても秩序正しい。
そうでしたね。
本来こういうのがマナーというやなという
ああそうかそうか、決められたことでなしに自主的にやることがね。
そうですね、そういうのがみんなのその注意力も増しますし、本来人間の持っている本能が、はいはい、蘇ったというのは、うんうん、あの瞬間あの時期やったと思うんですね。
本当ですわ。あの意外にほで街静かでしたからね、車が行き仕事でもパッパッパッ言うのなかったですもんね。
割とみんな助け合っていこうということ で、ね、あの大変な経験して苦労も多かった方多いんですけど、また違うあの素晴らしい体験もあったと思うんですけどね、はい、
そうですね、まあ、そういう体験を踏まえてこれから本当願わんことですけれども、大きな地震津波あるいは他の災害があるかもわからない、あるであろうとも言われております。そういう、まあ、今の若い人たちにも対してもいろいろとあの総さんの方から体験談聞かせていただいて、今までも同じことになってもいいんですけども、こうあったらいいんちゃうかというような話、例えば個人的にね、
うん、
あの商店街運営する部分もあったでしょうけど、個人的にはあの何かこういうふうにしといたらいいんちゃうかというようなあります？
まずはやっぱり考えるより体を動かすいうことが大事かなということでしたね、うん、考えるとやっぱり後ろ向きなことしか考えなくなるんで、やっぱり外に出て、うん、観察して、うん、いろんな人と話をして、まあ、そう一歩一歩の積み重ねで、うんうんうん、まあ、炊き出しいうのは我々にとっては一つの一歩やったんですけど、その後にいろんな行事を受け入れる体制というのは、その一歩が早くできた、いうようなが、まあ、結果としては良かったと思うんですけどね。
なるほどね、うん、考えとって動かへんよりもパッとこう動いた方が、
そうですね、
まあ、積極的にね、
はい、
ということですね、
はい、
もう一つの、まあ、総さんの顔としては組合の今理事長もしておられまして、大きな、ね、商店街の中の一つ動かさないかんわけですけど、こういう商店街とかそういうのの、まあ、普段の心構えといいますかね、今まで出たお話でも結構なんですけども、うん、
やはり、お客さんに向いての顔と組合に対しての、責任というか顔もあると、それが一致せなあかんなというようなことで、うんうんうん、皆さんが幸せになって楽しくなるようなことを考えて実行していくことが大事なんですけど、まあ一番大事なのはやっぱりそのためには行動力とやっぱりお金もいるんですね、
うん、そりゃそうですな、
そのお金をその集める、うん、まあお金のことを言うのはちょっとあれなんですけど、いやいや中国人は結構ね、うん、お金というのは幸せになる一つの手段やと思ってますので、そのお金をどう集めていくかというのはやっぱり理事長としてのやっぱり考えを持っておかなあかんなということなんですかね。それでそれを貯めるんでなくて、どういうふうに有効的に使って、いろんな方を町に呼び込む仕掛けを作っていく、これの繰り返しだと思うんですよね。
そういうの普段からこう考えて、そして考えるだけでなしに実行していってるわけですね、まあ言うたら、
まあ、私だけでなくって、うんうんうん、まあ、理事みんなで考えてやってるということですね、
はい、なるほどね、それと今までお話をお伺いしてて思うんですけど、やっぱり普段からの付き合いというか、例えばお店と問屋さんというか、お肉ならお肉の元のところとの付き合いとか、うん、そういうのも大事ですね。
ですね、うん、やっぱり誠実であれというようなことで、うんうん、普段からそういう一つそのただの商売関係でなくって、やっぱり人と人との、お付き合いというのが大切やなということでしょうかね、うん、
そうですね、まあ、そういうことで、そろそろお別れの時間も近づいてるんですけども、南京町自体春節祭が終わりました。年間いくつかいろんなイベントしてますけど、例えばこの後の時期ってどんなんがありそうなんですか？
あとですね、またすぐに3月に、うん、もしくは4月の初めぐらいに交流春風祭という春のお祭りで、これは獅子舞とかがまた出たりしてですね、まあ、春の観光の神戸観光の一つの、まあ、仕掛けやということと、あと中秋の時に中秋祭、
秋ですね、
はい、
うん、
をやると。
なるほど。神戸祭りの時には南京町自体はあまり りしないんですか。
神戸祭りは皆さんが主役になったらいいと思うので、
そういうことですね、
はい、また我々は別の時にまたこうやったらいいかなという、
そうかそうか、はい、持ちもたれでこう、ね、反映していこうということでしょうけどもね、はい、そういうことで南京町も本当に賑やかになりました、そのおかげで復興から立ち上がるのも我々も早かったなと思っております。今日は南京町商店街振興組合理事長の宋英生さんに来ていただきました。どうも本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ラジオ機の皆さんもですね、今宋さんおっしゃいました、考えることも大事かもしれませんけども、やっぱり考えてばっかりおったらつい後ろ向きになるし、スタートも遅れますね。いざの時にさっとこう立ち上がれるような普段からの心構え、まあ、これが大事ではないかいなというふうに感じました。さて、2月一番寒い時ですけれども、インフルエンザも流行っているということを聞きます。体に気をつけてお過ごしください。それでは3月また新しいゲストとお話しいたします。どうもありがとうございました。さよなら。